ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。今日初めていらっしゃった方、一番いい日曜日に来られたと思います。多くの教会の方々と顔を見ることのできる機会です。来週からは通常の9時、11時、そして午後の2時からの礼拝になりますので、ぜひご都合の良い時にお出かけくださればと思います。午前中2回はこの形の礼拝になります。午後の1回の礼拝はもっとカジュアルなバンド形式での賛美を用いての礼拝になります。ぜひどこの礼拝でもご自分に合うところでお出かけいただきたいと思います。久しぶりに顔を見せてくださった方も本当に感謝しています。ぜひお互いに挨拶をしながら、後でですね、近況の報告やまた祈りの課題等を分かち合っていただければと願っています。この会堂にいらっしゃる方々だけでなく、親子室でも、また今日は CS ルームでも、それぞれのところで礼拝をご一緒しています。また私たちは今日この場にいらっしゃらなくても、様々な形でインターネットを通してこの礼拝をご一緒していらっしゃる方々がいることもまた知っています。私たち大野キリスト教会は今日教会総会のためにこうして一堂に会しています。そしてこの向こう側にはご事情あって、それぞれ自分の礼拝としてこの礼拝インターネットを経由しながらこれをご一緒していらっしゃる方々があります。その緩やかなつながりの向こうにいる方々のためにも、私たちは豊かな祝福が届いていくようにと心から願っています。お一人お一人に今日も語られる御言葉がその歩みの力になっていくように、喜びになっていくようにと心から願うものです。今日読んでいただいた箇所には3人の少年たちが出てきました。名前をシャデラク、メシャク、アベデネゴと言います。彼らはバビロニア帝国に連れて来られた少年たちでした。歴史的に言うと紀元前7世紀の後半、紀元前605年というような時です。ユダヤの民はバビロニア帝国に支配されて、それゆえに彼らは捕らえ移されなければなりませんでした。その時のバビロンの王様はネブカデネザルと言います。彼はこのユダヤの民の中で主だった良い優秀な人を連れて行って自分の人材にしようとしたわけです。王族、貴族の中から優秀であり、顔が良く、そしてスポーツもでき、学問もできてという将来有望な人たちをこぞって連れて行きました。その中にダニエル書と名のついているダニエルと、また今日名前の出てきたシャデラク、メシャク、アベデネコ、彼らがいました。この3人は本当の名前ではありません。バビロンの名前を付けられました。バビロンの教育を受けました。バビロンのものを食べるようにと言われました。王様は最も良いものをこの少年たちに与えて育てようとしたんです。どうしてか。自分の役に立てるためです。この優秀な人材を自分のもとに集めて、この人たちを育てて、この人たちを通してこの国をなおも治めていこうとしていました。その時に重要になるのは、王様に忠実なしもべを育てることですね。優秀であればあるほど、味方であれば心強いものです。でも優秀であればあるほど敵に回したら厄介なものです。だから王様はこの少年たちをできるだけ自分に忠実なものとして育てるように考えていました。そういう中で彼らは良いものを与えられ、良い教育を与えられ、良い環境を備えられて、敵地であっても満ち足りた歩みをすることができたのでした。ここに私たちが心に留めたいことがあります。仮に私たちが 不本意だと思う歩みがあったとして、しかしその中でもなお神様の守りと導きがあるということですね。彼らは捕らえられてきたところでした。家族を離れてこなければなりませんでした。慣れ親しんだ自分の町は後にしなければいけませんでした。本当は彼らの民のためにと彼らは将来の希望を持っていました。でも今やその夢も絶たれました。私はこんなこと願っていなかった。こんなはずじゃなかった。もっと違う方が良かった。でも彼らはその中にあってなお守られて歩んでいたのでした。春になりました。若い方々は学校が始まったり、お友達は小学校やそれぞれの年中年少さんのクラスが始まっているでしょう。あのお友達と別れてしまったということがとても心残りであったり、この先生は嫌だったと思うようなことがあったり、あの教室は夏は暑いし冬は寒いしと嘆いているかもしれません。またバイトの環境や友人との関係、そういったものが今、ああこんなはずじゃなかったのにと思うこともあるでしょう。大人だって同じです。職場で上司が、仲間が、同僚が、親戚付き合いが、友人たちの関係が、自分の健康が、こんなはずではないのに、こんなことを願ったわけではないのになぜと思うような時、それでも神様の守りと導きがあるということを私たちは心に留めたいと思うんです。本当なのか？本当にこんな思いがけないところでも神様は共にいるというのは本当に本当なのか？そう問いただすような出来事が今起こってきています。それがダニエル書の3章のところで、ネブカデネザル王が彼らに命じたことから端を発するのでした。ネブカデネザルは金の像を建てました。高さ30メートルにも及ぶその像です。高さ30メートルというと、だいたい建物で8階9階ぐらいのことをイメージしていただくと良いでしょう。近くの建物で言えば、あそこにセブンイレブンがありますけれども、セブンイレブンの隣のところにちょっとした信号のところにビルがあります。あのくらいの高さ。下から見上げれば見上げられないことはありませんけれども、15秒、20秒ぐらい見ているとだんだん首が痛くなってくるぐらいの高さかもしれません。それをゴラの平原のところに彼は建てました。平原というだけあって、そして今の私たちの時代と違いますから、高い建物、視界を遮るものはないので、あたり一帯の人々からその像はよく見えたものです。しかも親切なことに、角笛が吹き鳴らされ、縦笛が鳴り、ことでメロディーが奏でられるそのところに、賑やかな音楽が聞こえてくるとき、人々はそちらの方を振り向いて、その像を仰いで、膝をかがめて礼拝をするのでした。それを作ったネブカデネザルの偉大なこと、ネブカデネザルが仕えている神々の素晴らしいこと、それを覚えて人々は、ああ、私たちの今の生活はこのおかげだと、膝をかがめて礼拝をする。ネブカデネザル王はそれを民に求めた。すべての民に求めました。捕らえ移してきたものについても、もともとここにいたものについても、みんな同じようにすることを求めました。彼は自分の力が及び、誰もが忠実であることを求めたんです。それが、この広大な範囲に及ぶバビロニア帝国を維持していく秘訣でした。それは揺らがされてはいけない部分でした。ですから彼は、もし拝まないものがいるならば、そのものは燃える炉の中に投げ込まれて死ななければならないと命じていました。思いがけないこと、どんなことでも私たちの人生には起こりうるのだということを思わされるところです。なぜと思うようなこと。おおよそありえないと思うようなこと。しかしそれがあるとき、なぜかわからないけれども、私たちの歩みに降りかかってくることがある。 もちろん試練の大きさ、小ささは様々でしょう。それが頻繁にやってくるのか、ごく稀にか、それは人によって違うでしょう。自分のせいなのか、人のせいなのか、それ誰でものせいではないのか、誰もが違っています。でも、ある時、私たちが、なぜ私ばっかりこんな風に、と思う時に、いや、それは起こりうることなんだ。人生にはおおよそ全てのことが起こりうる。ただ、人によってタイミングも違うし、人によってその辛さ困難さも違うし、人によってそこをどう切り抜けるかも違う。たまたま今私はこのところでこういうふうに、他の人はそうではないかもしれないけれども、他の人が痛み悲しむとき、私は逆に言うとそのことをそ知らぬ顔で幸せな日々を送っていることだって、あ、誰もがどうにか、一切のことが起こりうる、その歩みの中で生きている。そういう中で、彼らは今、本当にこんな中でも神様は信頼に足るのだろうかという、極限の試練、困難を突きつけられて、王の前に立たされていくのでした。王様は彼らを怒って呼び出しました。というのはシャデラク、メシャク、アベデネゴが、この王様の言いつけにもかかわらず、金の像を拝むことをしないと言っていたからです。今日読んでいただいた箇所の中にこう出てきましたね。3章の14節のところ。彼らを怒って連れてきたそのネブカデネザルは彼らにこう聞きました。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か？もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、及び諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。どの神が一体私の手からあなた方を救い出すことができるだろうか。私はこのバビロニア帝国の全権を握る王であって、私が命じたならばあなた方は火の炉に投げ込まれるのであって、その手から免れることができない。ならばあなたは今私の言うことを聞くべきだ。金の像を拝め。まさかそれをしないと言っているが本当か。ここには問答無用の忠誠を誓うべき厳しい現実を突きつけられた歩みがあります。果たしてこの三人はどう答えたのでしょうか。16節、括弧の中です。私たちはこのことについて、あなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。主よ、王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもうそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。このことについて私たちはあなたに答える言葉はない。あなたが何を言い、何を求め、どんなことを突きつけようとも、私たちはあなたに何かを答えることはしない。私たちの答えはもう出ている。あなたの脅威がどれほど大きく、あなたの求めがどれほど理不尽で、どれほど私たちを苦しめるものに至っても、私たちの信仰は変わらない。状況によって、あなたの直面する現実によって、私の愛は変わらない。どんな時であっても、神への信頼は揺らがない。神は、燃える火の炉の中からでも私を助け出すことができる。 王よ、主は私を救い出すんだ。私たちはそれを信じてるって言うんです。それを信じて行動するというんです。そしてさらに、もしそうでなくてもと、彼は言葉を続けています。もしそうでなくても。ここに、私たちが大きなチャレンジを受ける現実があるように思います。私たちは、もしそうでなくても神を信じることができるのだろうか。私が祈ります。私が願います。神様がその通りに導いてくださったとしたら、私たちはその時に神様に信頼して喜んで感謝をし礼拝することができるでしょう。私が願った通りに人間関係が回復したら、私が願った通りにお仕事がうまくいったら、私が願った通りに進路が導かれたら、私が願った通りに病が治ったら、私は神様に対する思いをなお増し加えることができるでしょう。しかし、もしそうでなかったら、どうでしょうか。祈れども答えがない。自分が考えている期日はもう近づいてきた。良くなるどころか一方悪い状況が訪れてくる。果たして、もしそうでなくても、私が願った通りでなくても、私が思い描いた通りでなくても、私たちはこの方を信頼することができるでしょうか。どんな時にでも、命の危険がさらされていても、願った通りに思った状況が動いていなくても、なお神に信頼する。そのところにあるのは、私たちの今のこのところのこの歩み以上のものを司っておられている神への信頼。今ここでこの状況がどうなるか、私にとってはそれが全てで、これが今後の歩みの全てを左右し、このことが一つ狂えば、私の人生全てが狂うように思う。ましてや命の危険といえば、死んでしまえば全てのことが終わりだと考えれば、このところで命があるのかないのか大きな問題。でも、もし私たちが今目の前にある状況の遥か先にある死すらさえもその向こうにある神様の導き、神様のご計画、神様の取り扱いということを思い描いていくならば、例えばここで迫害のゆえに命を落としてなお、私には命とは引き換えにできないほどの神様にある素晴らしい愛みがある。仮に私の思った通り、願った通りにうまくこの状況が進んでいかなくても、それとは比較にならないほど素晴らしく豊かな神様にある生涯がその先にある。それを信じることができればこそ私たちは、もしそうでなくても、なお私たちは神様に信頼する。そして、この信仰を妥協したり、この信仰を捨ててしまうような歩みをすることはない。このことを聞いたネブカデネザル王は、怒って連れてきたその三人に対して、さらに大きな怒りを燃やしました。その顔からは、怒りが満ち満ち溢れて、誰から見てもその様子が変わっていくのがわかります。王は語気を強めてこう言いました。牢の火を7倍熱くせよ。もちろん牢というのは、金や銀や鬼鉄を溶かして精錬するところですから、それは十分にもうすでに熱く熱せられているわけですけれども、ありえないぐらいそれを熱して、そしてそこに彼らを投げ込む。力の強い者を連れてこい。彼らにこいつらを縛らせろ。そして彼らを連れて行って牢に投げ込む。事実、彼らを連れて行って牢に投げ込んだ人の方がその場で焼け焦げてしまうほどだったと言います。しかし、投げ込まれた牢をネブカデネザル王が見ると、 そこに考えられないような光景を彼は見ることになります。紐で縛られて炉に投げ込まれたはずの、その三人が、紐を解かれて、炉の中で立って歩いている様子を見たというんです。しかもその背後に、この三人を守り導く神の存在を四人目の姿として見たというんです。家来たちに確かめて四人を投げ込んだのではなくて三人だったはずだ。家来たちも、いや三人です。でもどういうことでここに四人の姿が見えるではないか。しかもあのもう一人は、彼らが言う、炉の中からでも、私たちを救うという神のように見えるではないか。王は彼らを呼び出します。本当に滑稽な風景です。怒りに満ちて、炉に投げ込んだその三人の名前を彼は呼んで、熱せられた炉から出てきなさい。シャデア、メシャク、アベデヌ、そして神のしもべ、出てきなさい。彼らが出てくる。炎が衣を焼いた様子もない。焦げ臭い煙の香りもない。彼らは守られ、救われて、ここに立っている。このことは私たちに、神が極限の状態の中にあっても、なお伴われ導かれるのだということを教えてくれます。おおよそ私たちの知る範囲の、どんなに悲惨な現実も、苦しみも悲しみも大きな試練も、こんなことがあり得ていいのだろうかという現実の中ですらさえも、このお方は私たちと共におられるということ。どんなに私たちが愚かで情けなく罪深くてこのことを引き起こした張本人だとしても、どれほど私たちが神様から離れて迷い出て、神様など私のことを知るはずもないと嘆いていたとしても、あまりにもその無ごたらしさ、悪しき力の大きさ、それが大きくて私たちを神から引き離すように思えたとしても、それでいてなお、神は私たちと共におられるのだ。決して離れることなく、見捨てることなく、その手を緩めることなく、私たちの歩みをその手の中に収めてくださっているのだということ。なんと幸いなことでしょうか。私たちが、たとえこのように礼拝に来て神様を礼拝しようとする思いすら浮かばず、疲れ果て弱りうずくまっている時ですらさえも、遠く離れたところにですらさえも、神はなお共におられる。私たちが痛み悲しみ祈れど答えなく神を見失っている時もなお、神は共におられる。人の世界の中でこのようなことがあり得ていいのだろうか。その中に神は共におられる。みんな幸せそう。痛み悲しんでいるのは私だけじゃないか。誰も私のことを理解してくれない。そこに神は共におられる。そんなお方であればこそ、私たちはこのお方を信頼することができる。命と引き換えてまで信頼することができる。こんなに素晴らしいことがあるでしょうか。世の中の人が、普段どのように、毎日の生活を送り、何を考え、何を願い、歩んでいるにしても、どのような状況を通っているにしても、どのような神を思い浮かべているにしても、 すべての人が、この神様を、こんなにも私たちを愛してやまない、私たちと共に歩んでくださる神様を、知ることの幸いに、さらに多くの人、なぜこのことが人を喜ばさずにいるでしょうか。なぜこのことが人を幸せにせずにいるでしょうか。なぜこのことが人の思いを神に向けずにいるでしょうか。神が共におられるということ。今日私たちは教会総会を迎えようとしています。新しい年度の歩みを期待を持って、喜びを持って、感謝を持って始めようとしているときです。その新年度の御言葉に、主法の表のところにも書かれています。ここにも掲げますけれども、その御言葉があります。第一コリントの9章の23節のところの言葉です。ここに、こういう言葉が掲げられています。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。福音の恵みを共に受ける。私たちはすべてのことを福音のためにしている。福音によって生かされていると言い換えることができるでしょう。私と共におられる神。このお方に命を与えられ、生かされ、導かれ、守られて、こんなにも良き知らせの中に私たちは命を備えられて歩むことを得させてもらって、どこに行っても、どんな歩みをしていても、良い時も悪い時も、一切のことについて。だから私は、何をするにしても、どこに行くにしても、どのような人と関わるにしても、この共におられる神と共に、この地上の障害を歩み通す。それは競技場で走っているようなものだと言います。最後の最後までレースを走り切る。ゴールを目当てにして。疲れても、立ち止まっても、なお前を向いてゴールを目指すことをやめない。その時に、私は、これを恵みを共に受けるためにしているんだ。私が偉いからこうなったのではない。私が正しいからこうなったのでもない。私の信仰歴が長いからこうなったのでもない。私もまた神様に憐れんでもらって、恵みをかけてもらって、こうして生かされて、こうして神の手の中で生きて、で、このことを私の大切な人にも、今日神様を本当に必要としている人にも、共に受けながら、共に恵みを受けながら、神が私たちと共におられるということ、どんな状況であっても神が私たちと共におられるということ、そのことを共に生かされたいと願うのです。ここに集まってきているお一人お一人は、それぞれ神様に与えられた違う生涯を歩んでいます。ここから帰っていくところは、それぞれの人、それぞれの場所です。そしてなんと神様、他でもない、あなたと共にそのところに、この一週間、あなたを伴って歩んでくださろうとしています。ぜひその歩みを大いに喜び、感謝を持ち、そのことに信頼を持って歩んでまいりましょう。そしてその福音の恵みを共に受けた者として礼拝に集うことに喜び、そしてさらにそれを必要としている方々に喜んで分かち与え、なお神様の素晴らしさの中に共に歩む者たちとされたいと願います。平安のうちに生きなさい。 私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。